フェイストゥーエースの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エースと
クラゲです。
どうぞ最後まで
ごゆるりとおくつろぎください。
この番組は株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。風と海からそれだ
皆さんこんばんは。
はいどうも、
薄い峠音楽堂本舗でございます、
はい、
さあやってまいりました北海道。
はい
は
っこんな感じですね。
こんな感じですね、
はい、
函館にですね、
はい、
前乗りしまして、
はい、
そして、例のごとくホテルの部屋から
ですね、このライブな感じ
ライブな感じですねでね、今回ゴールデンウィークということでね、函館のホテルがこういつも泊まってるようなこう市街地にあるビジネスホテルがもういっぱいで、
はいはい、
で旅行代理店の人が一生懸命探してくれましてですね、なんと湯の川温泉というね、
はい、
函館空港から、まあ、中心街に向かう途中にある、
ね、
まあ、海沿いの温泉街なんですけども、はい、函館では有名なね、
だいぶ前にあれですよね、温泉ツアーで来ましたね、
はい、来ましたね、
はい、
みんなで足湯入ったりとかしましたけどね、
はいはいはいはい、
その湯の川温泉のですねとある、ホテルなんですけどもね、
ちょっとね、ここで収録しようかっていうこうね話になった時に、温泉宿でホテルか、うん、収録かっていうね、いやちょっと一ねどうなることかと思ってましたが、
ひょっとして和室なんじゃないかねでこう畳に腹ばいになって撮ろうかとか
布団に寝そべって撮ろうかみたいな
ってたんですけどもね。でまあ来てみたところですね、まあちょっと久々ですねこういうホテルはね、
温泉旅館をビジネスホテルに改造した感じですね、
はい、ですから部屋によっては和室もなんかあったような感じですね、あれね、
名前ついてました ね、はい、
和室もあるこう混在した、
はい、
あんなところ、
そして1階には温泉付きっていう、
ね、もちろんですよ、はい、大浴場がついてるんですけど、
ね、だがしかしここは市街地から相当離れてるんで、
相当離れてるんでね、
はい、周りにね、居酒屋がほとんどありません、
ありません。
飯どうしましょう、
どうしましょう、あとでちょっとね市電にでも乗って出るか、
そうですね、
近場で済ますかっていうところなんですけども、はい、それでね、僕は畳の部屋だったら収録どうしようかって非常に困ったんで、あと Wi-Fi とかね飛んでなかったらどうしようかとかね、前もって聞いたんですよ、ホテルに電話して、
はいはい、
そしたらまあ普通の、洋室でございますと、
はいはい、
Wi-Fi もちゃんと飛んでますと、
はい、
いうことなんで安心して来たんですけどもね、その畳で腹ばいなんてのはまあないだろうと、
はいはい、
高をくくって来たところですね、ベッドが低い
そしてテーブルから離れてる、
テーブルから離れてる、
しょうがない、
ね、しょうがないんで今ね我々は、
はい、サイドテーブルの上に、レコーダーを乗せ、はい、我々は地べたの上に座
るあぐらをかいて、
あぐらをかいてあまり状況は変わっていない、
変わってない
懸念通りになっている
いやーすごいところですね、
はいはい、
本当に久々ですねこういうところ泊まるのは ね、
はい、
まあ、もちろん綺麗なとこですよ、
はい、綺麗
なホテルでございます、
ね、しかも広いですよね、
広いですけどもね、
こういう感じのね引き方がね、はい、広いですよね、
はいでも函館4年ぶりになります。
あ、そんなになりましたね、
前回2014年でございますからね、 そう、苫小牧とかね、小樽とかそういうところへこう札幌とこう組み合わせて行ってたんですけども、本当に函館は4年ぶりになります。
はい。
というのもですね、函館札幌ってすっごい距離あるんですよ。
そうなんですよ。
この移動が大変なんですよ。
内地の感覚で言うと、函館で飯食って夜は札幌でなんて言ってるんですけど、東京名古屋ぐらいの距離あるんで、
そうなんですよ、
余裕で、でやっぱね、土日だと、翌日ね、函館のライブの翌日移動してライブっていうのはね、どうしてもやっぱねきついんですよ、ね、
きついんですよ、
はい、
ものすごく朝早く函館を出発して行かなきゃいけないんで、はい、で長距離の運転ですから、はい、
で、これね、一度一回じゃあ高速に乗ってみようかってね、はい、行って函館から、
はい、
あれは森あたりからでしか、
ああ森町のあたりからですかね、
高速に乗って行ったんですけど、
はい、
あんまり変わらない、
変わらないんですよね、うん、下道行ってもそんな変わらない、
北海道ならではの交通事情で、で結局だからね、結構時間かかってしまうっていうね、
はい、そういうことでね、函館ちょっとなかなか来る機会がなかったんですけども、今回はもうね、どうせ行くんだったら函館と札幌の間に移動日を挟もうということで、
はい、ゴールデンウィークを利用して、
はい、5月3日函館、明日ですけどもね、
はい、
函館クラブココアでやって、4日に、移動日を挟んで5日に札幌コロニーと、
はい、
こういう工程を組んでみました、
はい、
ね、ただね、残念なことにちょっとお天気がね、あまり、
そうですね、
ちょっと良くないんですけども、はい、まあライブはライブ会場の中は暑くなりますからね、
はい、
ということで久々の函館でございますけどもね、はあ、実は僕は今非常に緊張して、
は
あ、
はい、
どうしようかって思ってるんですけどもね、新曲ができまして、
はい、ついに、
はいはい、でこの前東北でね、その音源、ライブの、ライブじゃない、なんていうんですか、デモ音源、
はい、
本田に渡して、でその後僕はもうずっと歌詞を書いてて、やっと歌詞もまあ大体一通りできたということで、
は
い、明日早速やらなければならないわけですね、
はい、来ましたね、
もうちょっとね、
はいはいはい、
どうしましょうって感じですね、
そうなんですよ、私のね、曲の方はね、おかげさまで、ね、育ってます、
着々と育ってますよね、はい、いい感じに、ね、
はい、でそのね道をたどっていただくとも
うね、明日明後日は目が点だと思います、もう目が泳いでると思いますんで、
ね、明日出産ですね、
はい、
でまだね、いただいて10日ぐらいですか、
はい、
でアレンジなんとか、まあ本当基本形のアレンジ、うん、ね、デモテープの感じをちょっと、まあライブ向けにした感じで、でまだね、聞いてない
ん
ですよね、
そうなんですよ、
はい、今夜聴かせるとかぬるいことはしません明日現場で
いいですね、このピリピリした感じが非常にいいですけどもね、まあでもこうやって少しずつまた僕の曲もその生まれてから育っていく経過をまた楽しんでいただければかなと、
はいはい、それが醍醐味ですね、
はい、よろしくお願いします、はい、ではお便りの方お願いします、
はい、S さん、クラゲさん、こんにちは、
はい、
福岡県民に戻った若菜です、
あー、どうもどうも、
春ツアーの福岡公演ものすごく楽しかったです、舞台期間中だったんですが、
はい、
演出兼プロデューサーの先生にオファーをいただいたときに、この日だけはなんとかって全力でお願いしてお休みいただいてよかったです、
あ、
1週間で11公演をダブルキャストで回す予定だったので、もともとどこか1日は休みになる予定はあったんですけど、
大変ですね、
すごいですね、
うん、
体力的に大丈夫かなと思ったんですけど、だいぶ行ってむしろ復活しました、
うん、よかった、
すごいですね、翌日の公演では演出の先生から今までで一番良かったと多めの言葉をもらい、これもライブのおかげだなと思いました、
おお、すごいじゃないですか、
千秋楽の前日に喉をやられて声が出なくなるハプニングもありましたが、本番では気合で出るもんですね、翌日完全に枯れましたこんな感じですよね、ステージに立つためには辛いこともあるけど楽しいから続けられる、本当にそうだなと実感、
うん、
4月からはダンス教室の先生もやることになったので、うん、舞台の方と両立しながら頑張ります、
お、
そしてライブの方もできる限り行きますというか絶対行きます、
うん、
今回は兄と母をも連れての参戦で、母はフェイストゥフェイス初体験でした、
おお、
すっごく楽しかったみたいなんですけど、翌日は足腰が痛いって嘆いてました、
うんうんうん、
そうですね、夏の浴衣ライブに向けて私の浴衣を、制作するって張り切っています、
おろろろろ、
すごい、どうなることやろ、
ね、
夏のフェイスティースに合う浴衣になればいいなと思いながら奇世界人形に徹します、浴衣ライブ楽しみにしてます、 本当に楽しい時間をありがとうございましたって、ね、
ありがとうございます。こんなね大変な時にね、
そうですね、
1週間で11公演
すごいですね、
まあ、ダブルキャストってことはまあ交代交代なんでしょうけど、はい、それでもね大変ですよ、
大変ですよ、
ねえ、いやいやいや、
舞台ってね、動くし声も出し、
そう
ね、
でやっぱりタイミングとかもね決まってるじゃないですか、
でしかも時間も長いし ねすごい体力消耗すると思うんですよね、
ねえ、でも本当に良かったですね、その最後ね、今までで一番良かったって言われて、
まあね、我々のライブがそういうね、
うん、
活力になれば
ね
いいと思いますので、ま
あ、でも、まあ、ご本人の努力だと思いますよこれはね、
そうです ね、
はい、ね、いやこれからもねぜひ頑張っていただきたいもんですし、その何ですか、ダンス教室の先生もやる、
すごいですね、
すごいパワフルですね、
体力ありますね、
ぜひ体壊さないように頑張ってほしいですね、
はい、
ぜひまた お母さんとかお兄さんとかもね一緒にご一緒にライブの方へ、来ていただければと思います、お待ちしております、
はい、
それでは今日の1曲目聴いてください、フェイストゥエスで残像、引き続きですね、函館湯の川温泉の、
とあるホテルからお送りしております
お送りしておりますけどもね、はい、でもやっぱ寒いですねこっちはね、
そうですね、
うん、
ねしばらく暖かい日が、
うん、
続いてたんで余計寒く感じますね、
余計寒く感じますね、夜にはもう5度6度ぐらいまで下がるんじゃないかな、最高気温も15、6度ぐらい
そんな感じですね、
うん、まあ、ねちょっと天気
1ヶ月半ぐらい季節が遅い感じかな、戻った感じですね、
ただ今ちょうど桜が、
桜どうなんでしょう ね空港からここ来るまではね、あんまりちょっと見当たらなかったんですけど、うん、ちょうど今ね、五稜郭
の桜が、ね、
いい感じになってるっていう話なんですけど ね、
飛行機の中でアナウンスしてましたもんね、まあ、何千本の桜なんて言ってたんで、はい、まあ明日五稜郭のそば通るんでちょっと、
ね、そうですね、
どんなか確認してみようかなと思いますけどもね、はい、そして、移動日を挟んで、移動日がまたあれですね、今度は移動するだけなんで、
そうですね、気が楽ですね、そうですね、
その間にまた1本、サテライト収録ができればと思ってるんですけどもね、はい、そしてまあ札幌はね、勝手知ったるコロニーでございますから、ね、
はい、
これはまたねとっても音のいい
ですね、
男らしい音のライブハウスですんでね、
ココアでしたっけ、
明日はそうです ね
ココアのクラブココアの音ってどんなでしたっけ、もう4年前なんでね、
割とね倉庫みたいな、
なんかそうですね、
天井高くって、は
い
は
い、ストーブ置いてありましたよね、
ストーブ置いてありました、
そうですよね、
初めて来た時は奥村信也君とも一緒でね、
はいはいはい、はい、
なんか鳩が飛んでましたよね
そうだそうだ、
屋内をね、
はいはいはいはい、
まあ、そんなとこ、あそこは結構ね、なんかあのクラブ系のイベントとかも
やってる
ところ
で、あ、そうですね、あの別室があって、そうだ、ね、我々の後にクラブ系のイベントが入ったりとかね、してましたね、
まあ、そんなとこですけどもね、
はい、楽しみですね、
ちょっと楽しみですね、はい、そしてそれが終わるとあれだな、神戸だな、
いよいよ、いよいよっていうか、早いです ね、またそんな季節になりましたか、
そしてあれですよね、神戸からは、ホンダの新曲を僕が歌うことになるん
ですね、そうですね、はい、ちょっとさらに負担が増えますが、
それもまたドキドキでございますね、あ、
そうですね、はい、
いやでも楽しいね、やっぱこうライブでそういう緊張する刺激があるっていうのはね、もう何よりですよ、
そうですよね、
うん、はい、なんか同じことずっとだ繰り返してずっとやっていくっていうのも、まあ、それもそれでねすごいことですけども、やっぱりこうやってね定期的に刺激がやってくるっていうのは、
そうですね、ちょっと刺激強いですけどね、
ちょっと強いですけどねまあそうですね、明日に備えて今日は大浴場でも行ってみようかな、ということでね、お便りの方ちょっと紹介しましょう、
はい、
Sさん、倉木さん、こんばんは。
こんばんは。
佐賀県のともみです。
ともです。
久々に変な食べ物シリーズ、皆さんおなじみのチロルチョコ、
ほう、
7つほど入った小袋シリーズがあるのですが、その中から、チロルのパン屋さん、かっこクロワッサン、クリームパン、カレーパンです。
は
クロワッサン、うん、わかる。クリームパン、うん、わかる。カレーパン、わからないチロルチョコですよ、
ですよね、の話ですよね、
はい、ということで 主役はもちろんカレーパン味です。写真をつけておきます。孫うことなきカレーパン、職場の仲のいい人が買ってきたやつを分けてもらったのですが、くじ引き形式で一つ取ったらカレーパン味でした引きがいいのか悪いのか、こんなの投稿するしかないじゃんと謎の使命感に駆られつつ、いざ実食。見た目は普通にチロルのそれです。匂いはよく覚えてないけど少し怪しかったかもしれません。口に入れて噛み砕くと中からカレーペーストが、カレー味が広がる。口の中は一気にカレー風味です。辛みは強くないけどスパイシーな雰囲気もやってきます。さらにご丁寧にパイ生地のようなものが入ってて、パンのサクサク感も再現されています、そして最後に追いかけるようにチョコの甘みが、もう何を食べてるのか分かりません。袋の注意書きに、カレーパンは辛いものが苦手な方や小さいお子様が召し上がる際には十分ご注意くださいと書いてありましたが、きっと注意していてもびっくりします。原材料にカレー粉って書いてあるチョコもなかなかないと思います。カレー味なのだから当然ではあるのですが、カレーに隠し味としてチョコを入れたりというのはありますが、カレーがチョコに閉じ込められてるだなんて。しかもカレー味は、少しでも要素があると何でもカレーの味にしてしまう危険なやつなので、まあ、そうですよね、完全に味が持っていかれてしまいます。この後クリームパン味ももらいましたが、言わずもがな美味しかったです。というよりいつも以上に美味しく感じました。そんなこんなで今回は相手の方からやってきた変な食べ物戦争でした。また何かあったら書きます。できればあまりない方がいいのですが、つってことで、カレーパン味のチロルチョコだそうですよ。
ちょっとね、これね、
ええ、
チョコですよね、
ええ、チョコです。
ひどいと思います。
ひどいですよね、
は
い、
これはひどいと思います。
これはね、罰ゲーム向けですね。
これはちょっとありえないんじゃないですか、
ね、まあいろいろ何でもいろんなことを皆さんやってきますけど、
最近こう変わった、
はい、
あのカップ焼きそばを出してる某、
はい、
ね、あるじゃないですか、はい、四角いやつ、
はい、
あるじゃないですか、あれね、はい、わざとあえて変な味を出して、
うんうん、
やっぱプレーンが一番美味しいよねって改めて思ってもらうために出してるそうです。
あ、本当にそうなんだ
って、あの会社の人がコメントしてました。
今なんか豚骨
だの ね、あの油なマシマシとか、
ええ、
前パクチーも出してましたしね、はい、納豆とかね、
はい、
そこに戻っていただきたいと。
なるほどね、そういう戦略なんですね
話題性とそういう戦、あの、
なるほどね、
狙った戦略らしい。
うわー、俺見事にその戦略にはまってますやっぱりプレーがうめえやつって食ってます。
これもその類なんじゃないですか、うん、ちょっとひどすぎますけどね、
はい、でしかもあのいろんなカップ焼きそばがある中で、僕はあの四角いやつがやっぱり一番好きなんですよ。
僕もなんですよ、
ねえ、
ドライな感じね、
うわー見事に食べられたでもこのチョコ ここのチョコはないですね。
やっぱプレーンのチロチョコがうまいわって なりませんよ、
なりませんよ、それはダメですよ。
そうですよね、
さてあのね、今回ちょっとあのお便りが尾崎さんの方から番頭さんから送られてくるお便りがちょっと少なくてですね、はいはい、もう1通、はい、佐賀県のともみさんからお便りなんですけども、そちらの方紹介してください。
はい、S さん、倉木さん、こんばんは。佐賀県のともみです。はい、お二人が大好きとお見受けするビールですが、
はい、
この4月から酒税法の改正に伴ってビールの定義が変わったそうです。うん、これまでは主原料となる麦芽の比率が 67% 以上、そして麦芽、ホップ、 水以外の副原料は麦や米などとされていたそうなのですが、これからは麦芽比率は 50% 以上となり、副原料に果実や香辛料を使うことができるようになったそうで、ビールとしての敷居が低くなったような感じです。うん、私はお酒を全く飲まないのでよくわからないのですが、世界のビールにはいろいろなフレーバーのものがあるそうなので、
うん、
日本でもオリジナルのビールが増えていくのかな。
うん、
チョコレートフレーバーとかね、
ありますよね。
早速カツオ節フレーバーやオレンジピールを使ったビールが発売されるそうですが、
うん、
カツオ節ってどうなんだろう。これって変な飲み物シリーズに入りますか。
入ります、入りますね、これはね。
福岡のニュースでこの話題をやってたのを見てお便りしたのですが、コメンテーターさんが豚骨味のビールが出たりするかもしれないとか言い出した時にはさすがにそれはないやろと思ったり、こんなフレーバーなら許せるかなとか、これまでのビールこそがビールだとか、お二人は何かこだわりのようなものがありますか。
なるほどね、そうなんですよね、いろいろ酒税法のねあれでね、
はいはいはい、
いろいろまた変わってきてんですけどもね、
フルーツフレーバーのね、
うん、
ベルギー系のビール、
はいはいはい、
まあまあ美味しかったかな、
うん、
やっぱ苦味があるんで、
うん、
その苦味とのマッチングですよね。
ですね、
フルーツとかもね、う
ん、でクリスマス時期になるとチョコ
ね、
味とかもね出たりしますけどもね、
はい、比較的その辺はメジャーですが、うん、
バレンタインの頃か、まあいいや、ね、ちょっと飲んだことありますけども、それは大したこと美味しくなかったですけどもね。
さあそこで豚骨ですよ。
豚骨ですか、
どうですか。
豚骨はありえないでしょ。でも鰹節フレーバー本当に出るのかな、これね、販売されるそうですが、
ね、
これはどうですかね。
だしですか、
ちょっと鰹節、ね、僕はでもビールカクテルってのよく昔飲んでましたからね。
ありましたね、
トマトジュースと混ぜたり、
はいはいはい、
リンゴジュースだったり、あとあれですか、ジンジャーエール、
はいはい、
ね、そういうのもありますから、割と抵抗なくビールと合えば飲めますけどもね。
そうですね、
うん、ただこれも焼きそばみたいなことにならなければいいんですけどね。
ちょっと一瞬まだねカオスな時期ですよ ね、うん、
ちょっとね、
変わったばっかりだからね、いろんな変なのが出てくるんじゃないですか。
出てきますよね。それでこう淘汰されてってい
くのかな、ね、こう落ち着いていくっていうね、いいそんな感じですよ ね、
ね。でもビールメーカーはそこまであんまり変な冒険はしないでしょ。
まあそうで
しょ
うね。だから、うん、いわゆるこう地ビール系とか、
うん、
地元のそういうね、うん、ブルワリーがこうね、
うん、
チャレンジャーな、ちょっと血気盛んなやつが
盛んなやつがやるわけですね。
ビールの新しい知恵やみたいな、
新しい潮流を作るんだ、
作るんだ。
いやまあビールはラガービール一番飲み慣れてますけども、最近エールビールもね美味しい
ですね。エールは美味しいですね、
はい、香りが高くていいですよね、はい、まあいろんなもん出てきて、まあ、とりあえず試してみましょうかね。
そうですね、
はい、はい、ということで、今日の2曲目聴いてください。フェイス2デイスでクラウディーデイ。
離れても刻んだ時は消えないと思ってた。いつか見た。
はい、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。ですね、明日は先ほども言いましたけども4年ぶりの函館でのライブですんでね、そして新曲の初披露もあるし、いろいろ盛りだくさんでございます ね、
そうですね、
ちょっと今夜は寝られないかもしれない。でも、途中移動日挟んでの北海道シリーズですんで、なんかちょっと余裕というかね、
そうですね、
体力的にはまあ余裕があるかなっていう感じなんで、はい、まあ、いい楽しいライブをね、やろうと思っております。
はい、
さあ番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。メールの方はace775@yahoo.co.jp。 お手紙の方は郵便番号 381-8799 長野東郵便局支所箱68号、薄い峠音楽堂本舗、こちらの方までお願いいたします。
はい、
それでは薄い峠音楽堂本舗、またのご来店を
お待ちしております。
この番組は株式会社 T&M、 オズマ、尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。雲を追い越すよ。